皆さんこんにちは、FM 舞鶴、今日はね、ななこウィークエンドプラス、ここ東舞鶴のショッピングセンターラポールにお出かけバージョンでやってまいりました。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今日は私坂根美智子と、そして
ラジオミックス京都から参りました中村彩です。
はい、彩ちゃんよろしくお願いいたします。ということでね、今日はラジオミックス京都、彩さん、
はい、
もしかして京都から来はったんですよね、朝。
はい、京都市内からやってまいりました。
あら、大変やったんちゃいます？
はい、なんとかたどり着きました
ねえ、ちょっと JR の方も、運休や遅れなども出ているようなので、
はい、
ね、でもまあバスとかは遅れながらも走っているようですよね。
はい、
はい。さあ、それではね、もう早速なんですけども、ここで雪道に関する情報を、
はい、
警察の方から、はい、舞鶴警察署の方からお知らせがありますので、はい、彩さんの方からお伝えいただきたいと思います。
はい、お伝えいたします。舞鶴警察署によりますと、昨夜から舞鶴市内では雪に伴う大きな事故は発生していませんが、小さなスリップ事故などが発生しています。路面が凍結していたり、路肩の雪で幅が狭くなっているところがありますので、自動車を運転される際は速度を落とし、安全運転に心がけてほしいと警察では呼びかけています。
ねえ、そうなんですよ。実はね、私も今日車で来たんですけども、このスタジオ入りがもうギリギリということでねもう本当にね、スタッフの皆さんにはもうドキドキさせてしまったということなんですけども、高速道路でだったら大丈夫とかって思うと、意外とね、チェーンを巻いて高速を走る車、20キロぐらいでもうトロトロ、そして途中には事故があり、救急車がうーっとなっていたり、もういろんなところでありますし、そしてね、来る時に車がね、裏、わかります？
もう裏ですか？
そう、全くね、天井がね、はい、雪にひっついてる感じで、
車が裏返っている感じですか？
そうなんですよ。そんな車があったりしましたので、
はい、
まあ、雪が降っている時っていうのは、ドライバーの皆さんもね、意外とこう安心して運転、安心してというか、こう雪道ということで、雪の運転の方法というのをね、ある程度は分かってらっしゃるんですけども、そうでない、この雪が凍っている、それが怖いんですよね。
怖いですよね。
あやさん、運転は？
残念ながら免許がなくて乗せてもらうの専門なんですが。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ今度は私の車に
ぜひお願いいたします
さあ、それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。ちょっと懐かしい曲でいこうかなと思います。それでは今日のオープニングナンバーはクリストファークロスでニューヨークシティセレナーデ。さて、時刻は2時7分を回っているんですけども、今日はね、本当はね、ゲストの方をお迎えして、皆さんにね、いろいろとね、こう知っていただきたいことがたくさんあったんですけども、実はですね、このお隣、宮津の海洋高校のカッター部の皆さんのね、このね、活躍をね、言いたかったんですけども、実は、宮津の海洋高校なんですけども、全国水産海洋高等学校カッターレース大会で優勝、全国で優勝ですよ。そしてね、先日というかね、先日というかもうだいぶ前ですけども行われましたいつもり祭、これは、海上保安学校のお祭りなんですけども、この中で行われたカッターレースでも、もう社会人やら他のチームをもう追い、なんていうかな、どう言いたいの、抑えてが出てこないってどうよ、はい、優勝したりとかしてますのでね、機会がありましたらまた皆様にもお伝えしたいと思います。あやさん、クラブ活動とかは？
私の高校時代ですか、
うん、
私は運動が苦手だったので、うん、高校時代はマンドリンを3年間頑張ってオーケストラに入ってました。
吹奏楽部ではなしに、
吹奏楽部とは別にギター、マンドリンクラブというのがありまして、ラッキョウのようなコロッとした可愛らしい楽器なんですけれども、はい、その弦楽器を3年間全くの初心者からスタートして頑張りました。
マンドリンって、見たことはあるんだけど実際のものは見たことがなくて、
はい、
どういうところを気をつけてこう聞けばいいとかっていうポイントありますか？
その演奏方法が、ピックと呼ばれる爪を使って弾くんですけれども、トレモロというそのなんというか上下に激しく動かすんですけれども、それでこう長い音を出すんですね。そのトレモロがいかに綺麗にできるかというのが練習でも難しくて、
あれトレモロっていうんや、
トレモロって言います、
レレレレレレ、
はい、そうですそうです
っていうような感じの、はい、あ、そうなんですね。あ、もうそのトレモロを知っただけでも私はちょっと収穫という感じなんですけどもさあ、私はね演劇部だったので。
演劇部ですか？
そうなんです。
もうずっとお芝居をされてたんですね。
そうなんです。もうなんか舞台に立つと燃えるみたいなね。そして後輩の子たちからはなんかこうなんか憧れられたらいいなぐらいの勢いでね、頑張ってました。でも素敵な先輩方がいらっしゃってね、でやっぱりその時の発声方法とかそういうふうなのが今に生きてるなっていうのはね、すごく感じることはあるんですけども、何でもそうなんですけどね、やってみて、損することはないというか、そのやっぱりこうやったことっていうのは自分のね蓄えになるって。
そうですね、
子供たちをね勉強させる時にもどう言ってはったかな、そう、勉強したもんは誰にも取られへんからって言ってるんやっていうお母さんいらっしゃって
なるほど、確かに取られないですよね、残りますよね。
ですよね、でも大人になってから思うんですけど、なんか子供の頃っていうか中学高校ぐらいで覚えたことって今でも鮮明に覚えてるのに、なんででしょうね。だんだんこう昨日何食べたっけとか
確かに記憶は
あの人どういう人やったっけ、ほらとかそういうふうなが増えてきているので、ちょっと悲しかったりするんですけども。さあちょっとここで、雪の情報をお伝えしようかなと思うんですが、あのね、舞鶴は意外と降ってないというか、そんなにも降ってないかなと。丹後の方はものすごい大雪で、そうですね、私の家のあたりなんかでも、新たに60センチか70センチ。
新たにですか？
新たにです。
今降ってる上に。
今降ってる下にっていうか。
どんどん。
そうなんですよ。
で、
ここで、各地の積雪情報をお伝えしたいと思います。舞鶴市志高国道175号線で45センチ、舞鶴市寺田池部京田線で55センチ、そして綾部市追富町小浜綾部線でなんと90センチ、舞鶴市大山で63センチなどとなっています。もう本当に各地ですごい雪になっているので、もうね、舞鶴市内でもすごく降っているところはありますので、不要不急の、外出は控える方がいいのかもしれないですけども、もうすぐバレンタインということで、実はねこのショッピングセンターラポールサテライトスタジオの前にもあるんですよ ね、バレンタインコーナー
たくさん並んでますね。
あやさんはどうですか、手作り派？
私は手作りはあまりしてないですね。昔は頑張ってたんですけど、ここ数年はもうひたすら自分用もついでに買いながらいろいろ買う派ですね
そうなんや、自分で買うっていう人も増えているんですけどね、私ちょっとね楽天リサーチっていうのがありまして、働く男女100人に聞くバレンタイン実態調査というのがありまして、これで見ると働く女性の 80% が購入予定、そして男性もどれぐらい購入しはると思います？
男性ですか、男性から女性にあげるギフトとしてですか。
いや男性が
男性が
買う、
30% ぐらいですか。
そうですね、いいとこついてる。
そうですか、
25% らしいんですよね。
結構いらっしゃるんですね。
そうなんですよ。で意外と知られてないんですけどもね、このバレンタインデーっていうのは、まあ、お菓子屋さんがね仕組んだことだっていう風な感じで言われてることもあるんですけども、
はい、
それのそもそもの由来になったことがあるんです。実はねちょっと素敵なことなんですけどもね、終戦の昭和20年の冬、終戦直後の神戸にやってきた進駐軍士官の中にバレンタインディ・クラーク少佐っていうのがいらっしゃったんですね、
はい、
でクラーク少佐は1920年2月14日生まれなんです。ボストンに生まれたそうなんですけども、
はい、
で誕生日の成人が聖バレンティーノにちなんでバレンタインという名前になったそうなんですけども、でそのバレンタインさんがね敗戦後混乱の中で飢えに苦しむ人々、特に子どもたちの悲惨さを見かねたバレンタインさんがね、クラーク少佐ですけども、日本にいた3年間になんと毎年自分の誕生日である2月14日に子どもたちへのプレゼントとして5000枚のチョコレートを配って回ったというお話があるんですよね。
すごい話ですね。
そうでしょう。でかつての敵である自分たちに対して愛を持って接する彼の姿に打たれた人々がクラーク少佐を記念して2月14日にチョコレートを贈り合うようになったということなんですね。
とっても感動的なお話ですね。
だからね、まあ、本当に多分戦争って誰が何のためにしてるんかなとかって思うこともあるんですけども、それに参加している人たちは必ずしも自分の意思とは関係なくしている場合もあるし、でそうやったとしても見るに見かねてというようなことでね、やっぱり愛やね、愛は地球を救うっていうような感じがするんですけども、さあまあね、そしてね、バレンタインデー、私がねほんまにねちっちゃい時、今やったら保育所の子でもバレンタインのチョコレートを何々くんにあげるとかね、
はい、
やってるみたいなんですけども
可愛らしいですよね。
はい、この洗濯コートにいらっしゃる皆さんでバレンタインのチョコレートを買いに来ましたっていう方っていらっしゃいますか。もう、あ、いらっしゃるねえ、ということで本当にねもうチョコレートの手作りのコーナーもいっぱいなんですけども、ラポールにはねたくさんのチョコレートがあるので、私もね先日ね実はね一足早く私に
もう渡されたんですね。
いえもらったんです。
そうなんですね。
で最近はやっぱりギリチョコとか、
はい、
その友チョコとか、あとファミチョコってわかります？
ファミチョコ、
ファミチョコ、
ファミリーのファミですか？
そうなんですよね。友チョコっていうのはお友達にあげるこうチョコレート、
はい、
で最近ではファミチョコって言って家族、もうお兄ちゃんやったりお姉ちゃんやったりおじいちゃんやったりおばあちゃんやったり、そういうふうなに人にあげるのをねファミチョコって言うんですよね。
かわいいですね、響きが、
ね、ですのでね、皆さんもそれぞれに楽しんでいただきたいと思います。さあそれではね、バレンタインの定番の曲おかけしたいと思います。国生さゆりさんでバレンタインキッス。ここまでの放送はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
さて時刻は2月、あ、 2月だって2月11日2時22分そして今22秒になりました。なんかちょっと嬉しかったのでお伝えしてみました。さてあやさん、
はい
はい、ラジオミックス京都では、はい、どんな番組を担当されてるんですか？
はい、私は毎週水曜日の午後3時からグローカル京都という番組を担当しています、うん、こちらの番組では京都の旬な情報を音楽とともに世界へ向けて発信するというコンセプトでお送りしています。
おお、例えばどんなのがあります？
はい、その地元で活躍されている方をゲストにお呼びしてお話をお聞きしたりすることもよくあるんですけれども、はい、私もたくさんご縁がある中で、お寺のお坊さんに来ていただいたりというようなそういった一風変わったゲストもお呼びしてお送りしております。
そうなんですね、
はい、
お寺さんに、例えばどんなことを聞いたりとか面白いお話ありましたか？ちょっと紹介していただければと思うんですけども、
はいはい、お寺さんといってもいろいろユニークな活動をされているお坊さんとお知り合いなので、お寺でコンサートをされていたりとか、あとは自分のお寺の中にある蔵を改装して、バーを作っていらっしゃるそういうご住職がいらっしゃるので、そのバーでのお客さんとのやり取りなんかをお聞きしたりというような変わった活動されているお坊さんをゲストにお招きして、その活動をどんな思いでされているかというようなお話をお聞きしました。
あ、なるほど、なかなか面白いですね。
そうですね、個性的な方を、はい、お呼びしています。
はい、ラジオミックス京都はFM 舞鶴と、まあね、はい、仲良しの番組なの、番組
っていうか、ね、提携局ということでいろいろ、はいはい、ご一緒させていただいてます。
ですよね。ですので FM 舞鶴お聞きの皆さんも、あれ京都の方の話してるなっていう時には、それはきっとラジオミックス京都からの放送ということもありますし、私もね、木曜日金曜日夕方6時からベイサイドライン京都っていう番組をしているんですけども、そちらの方も実は京都の方にも流れているということでね、
はい、
はい、なのでこう相互のリレーじゃないけど楽しんでいます。さあ、それではここで気になるお天気をお伝えしようと思います。さあ、それではもう一曲おかけいたしましょうかね。はい、では、福山雅治さんの家族になろうよという曲をお届けいたします。さて、今日は2月11日、先ほどね2時22分22秒が出て、なんかちょっと小躍りしてしまった私坂根道子でございますが、七子ウィークエンドプラス、今日はね、あやさん、
はい、
はい、ラジオミックス京都のあやさんと一緒にお送りいたしております。さてあやさん、今日は2月11日、はい、本当は、はい、本当は言うたら変な言い方やけど、
はい、
一般的には何の日っていう風に、
カレンダーが赤色ですからね。
そうですよね、
建国記念日
ですよね。そうですよね、はい、建国記念日ということで、
はい、
私の おばあちゃんとかあたりは紀元節とかって言うて、うん、言う人もいらっしゃって、で、近所のおばあちゃんたちも紀元節っていうね、はい、言葉を使われる方もいらっしゃるんですが、なんで紀元節っていうかっていうことなんですけどもね、実は紀元前660年に神武天皇が即位した紀元が今日ということなんですね。
なるほど。
今日は即位っていうのは紀元前660年の1月1日なんですよ、
はい、
なのに2月11日、あれって思われるかもしれませんが、旧暦と新暦の違いということで、はい、ですので今日が本当はその紀元、で言うと1月1日に当たるそうです。日本書紀とかには書いてある、古事記とかなんか一節も読んだことがないかもしれないですけどもあるんですけどもね。さて、初代天皇神武天皇っていうのがいらっしゃったかどうかなんていう、こういろいろな、ね、 討論もあるんですけども、まあそんなことはさておいて、今日は建国を忍び国を愛する心を養う国民の祝日ということで、建国記念の日で、実はね、この今日は祝日なんですけども、祝日になったんてそんなに昔じゃないんですよ。
そうなんですね、うん、
実はね、昭和41年から国民の祝日になったんですね、
はい、
ですので多分建国記念日紀元節休みっていうのを小さい頃はなかったよっていう人も多いかもしれないですね、うん、さあ、そしてもう一つあるんです。なんとね、今日は万歳三唱の日。
万歳三唱の日、
そう、三唱やから万歳万歳万歳って3回言わんとあかんのですけどね、
はい、
なんで万歳三唱の日かというと、これもなんか歴史に彩られておりまして、
はい、
1889年明治22年の今日、帝国憲法発布の記念式典で初めて万歳三唱が行われたそうなんです。
そうだったんですね。
それまで万歳なかったんかな。
やってそうな気が、ね、
やってそうな気しますよ ね,
すね。
でもそうやっとったとしても記念日はなかったのかもしれなくって、うん、それで、うん、なったのかな、なんて思うんですけどもさて、そして明日は日曜日、はい、2月11 12日の日曜日なんですが、はい、なんかちょっと素敵な話題をあやさん、はい、ご存知ということで、
はい、まあ、素敵と言いますか、うちずっとおばあちゃんと長く一緒に暮らしてたので、うん、今日は何々を食べる日っていうのをね、よく小さい頃から言われてたんですが、
はい、
今年は2月の12日ですけれども、2月は節分が過ぎると初午の日をすごくうるさく言われたんですね。
伊豆市とかね、
はい、
初午さんって言って、えらい賑やかな位置が立ったりするんですよ、
はい、京都もね、うん、伏見稲荷さんがありますので、
ね、
はい、もうそれで初午の時はね、うちは畑菜をからし合いにして食べるという、畑菜ですね。
畑菜って何ですか、
はい、京都の伝統野菜で、もう最近あまり普段売ってるところ少ないかもですけれども、うん、ちょっとギザギザした葉っぱの油菜科の、そうですね、ナバナとかに似てるかもしれないですね。ナッパの一種 で、うん、でそのナッパをですね、出てからし合いにして食べたり、あとは、伏見稲荷さんとの関係で言いますと、うん、油揚げを備えるというような、そういうしきたりがあります。
お稲荷
さんでね、でそのお稲荷さんの、まあ、好物である油揚げと畑菜を炊き合わせにして食べたりというようなことを初午の日にはするというのが、もうずっと染みついてまして、やらないと気持ち悪いという、まあ、年の割にはちょっと古いこと言うなみたいに周りから笑われるんですけど、
ねえ、先ほど節分っていう話も出ましたけども、節分の日にはほんなら、
はい、イワシを食べたりっていうことは、はい、してましたね。
ね、私もね、イワシ食べてその頭を、
はいはい、
玄関に刺すってやるはります、
はい、
あ、やっぱりねはい、他にも何かありますか、なんかこの日にはこんなん食べたらいいんですよとか。
あ、そうですね、針供養の時にはこんにゃくに針を刺すとか、そういうのも言われましたね。12月の、うん、8日9日、あ、ちょっとド忘れしてしまいましたが、うん、そういうのがありましたし、京都だとお祭りの時にはサバ寿司を食べたり。
サバ寿司、
はい、
サバの乗ったお寿司ですか。
そうですね、バッテラって呼んだりしますけれども、それ京都市内だけですかね、そういう言い方するの。
いや、バッテラは大阪も言います、は
い、あ、言いますか、
はい、
サバの寿司はお祭りの時にも言います
ね。でもね、大阪はどっちか言ったらサバのお寿司、木寿司言いますね。
木寿司、あそれも聞きますね
いろいろとね、地域によってこう、はい、呼び名が違ったりすることもありますのでね、あれなんですけども、そう、サバ寿司で今あれなんですけど、丹後のバラ寿司っていうのもありまして、
はい、
それにはサバがね、サバ缶なんですよ、
はい、缶詰の、
そう、
サ
バのね、缶詰をこうフライパンでちょっと甘辛くして、はい、でんぷみたいにしてね、
うん、
で普通のちらし寿司っていうかの上に、バラ寿司の上にそのでんぷのそのね、乗せて、
はい、
ほんで卵乗せたりいろいろして食べるんです。で、あるテレビ番組 いろんな県民の話をするテレビ番組で、はい、ちょっと放送されてから、
はい、
いろんな方観光で来られる丹後に観光に来られる方が、
はい、
その丹後のばら寿司はどこにありますかとか、なんかそんなことを言われるようになったと、いろんなお土産物屋さんとかね、はい、ホテルとかね、なんかそんなところでおっしゃってましたけどもね。
そうなんですね、うん、丹後がそのばら寿司の本場なわけですか。
いや、丹後のばら寿司っていう、
はい、丹後のもうそれが一つの形としてある丹後
ばら寿司みたいな、そんな感じですかね。
そう言われると京都市内ではちらし寿司のことをばら寿司と呼んだりするような、うちは結構そんな呼び方で、多分その丹後のばら寿司とは違うものを言ってたと思うんですけど、うん、普段の言葉でなんかばら寿司って言ってたような気はしますね。
そうなんですね。ものの本によるとちらし寿司とばら寿司の違いっていうのはね、はい、ありましてね、
はい、
ばら寿司っていうのは具を全部こう混ぜてしまって、その上にトッピングしたのがばら寿司で、ちらし寿司っていうのはね、
はい、
上にお魚だとかこう綺麗に盛り付ける、綺麗に散らして、
はい、
こう綺麗に整えて、まあ置物みたいな感じとか、なんかそんな感じにするのがちらし寿司言って書いてあったのね。
そうなんですね。
まあ物の本によるものなので、地域やら、はい、そういうものによってはいろいろと言い方は違うかもしれないですね。
なるほど。
はい、さあそれではもう一曲お届けいたしましょうかね。それではボズスキャックスの We Are All Alone。さてお送りしてまいりましたナナコウィークエンドプラス、そろそろエンディングの時間となってきましたが、もうあっという間やね。
本当ですね。
本当に今日はね、大雪でどうなることやらということで、私もスタジオに入ったのがもう10分前ぐらい、
はい、
ということで、本当にねドキドキしながら放送をしたんですけども、さあもうこんなに寒くっても駅伝やらマラソンのシーズンということで、各地で、ね、はい、あるようですね。
はい、京都市内でも明日12日日曜日は大文字駅伝という小学生が走る駅伝があるんですよね、うん、ラジオミックス京都の、エリアであります京都市北区も、その区間に入ってますので、たくさんの方が沿道に応援に出られると思います、
は
い、
そうですね、駅伝私はよう走れへんねんけど、
私も同じく
応援するんとかね、こう鑑賞するのはね、
はい、
大好きなんでね、
はい、
もうお正月も箱根駅伝、実業団駅伝から箱根駅伝もう必死にやってみたりするんですけども、はいさてね、山陰地方など西日本の日本海側を中心に記録的な大雪になっています、車の立ち往生や交通機関の乱れ、さらに湿った雪による倒木や停電など、大雪や吹雪による影響には皆さん十分に警戒していただきたいと思います。さあこれからもまださらに60センチ以上の雪が降りそうだということになっています。あやさん、これからね、
はい、
京都の方へ帰る分大変かと思うんですけども、はい、また、ね、こっちの方に来てもって一緒に、ね、はい、放送できたらいいな、はい、と思うんですけども、
またぜひお願いいたします。
はい、ということでお送りいたしましたナナコウィークエンドプラス、今日の担当は私坂根美智子と
ラジオミックス京都の中村彩でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。